ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんを迎えて、親子教育相談所として親子のこととか教育のことをテーマにお送りしています。今月は木田先生お電話でのご出演となります。おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、先生、5月ね、さつき晴れですか、福山も。
そうですね、今日明日と2日間福山バラ祭りを出ますので。
そうです、そうです。にぎわいんでしょうね。
はい、もうぜひね、たくさんの方に来ていただきたいですね。
ねえ、はい、
はい、
さあ今日はちょっとお金の話ということでね、早速先生に教えていただきたいんですが、はい、先月企業や学校などの金融教育の強化を目的とした金融経済、はい、金融経済教育推進機構というのが発足したんですよね。で、これが8月から本格的に活動を始めるというニュースもあったんですけれども、
はい、
やはりこう子どものうちから金融について学ぶ機会が必要っていうふうに考えられてのことなんでしょうかね。
学習指導要領は改定になりまして、
はいはい、
2022年 の, 4月から、
うん、
高校で金融教育必修になったんですよ。
そうですよね。
はい、まあ、なのでここ最近金融教育が話題に上ることがすごく多くなりましたね。
なるほどね。はい、まあ、でもこの金融教育をテーマに今日は伺っていくんですが、
はい、
一体どんなことを学ぶんでしょうか。
4つの分野に分けて学ぶんですけど、
ほうほう、
まあ、1つがですね、生活設計とか、家計管理に関する分野、
うん、
資金管理とか、貯蓄の意義とか資産運用とか、
ほう、
あとか事故とか災害とか病気などへの備えについて学ぶという分野。
ええ、
で、二つ目がですね、金融や経済の仕組みについて、そういうことを学ぶ分野で、お金とか金融の働きとか、経済社会の課題について学ぶという。
ほう、
で、三つ目が消費生活とか金融トラブル防止に関する分野で、
ほう、
これは自立した消費者とは何かとかですね。それから金融トラブルとか多重債務とか、そういったことについて学びます。で、四つ目がキャリア教育に関する分野で、働く意義とか職業選択とは何かとかですね、生きる意欲と活力とは何かとかですね、社会の貢献は何とやとかですね、そういったことについて学ぶという、この4つの分野について構成されている、ね。
なるほど。この4つを使ったりして、教育、金融教育の今の現状というのはどんなふうになってますか。
さっきお伝えした4つの分野についてですね、成長段階に応じた内容を学ぶ仕組みになっているんですけど、
はい、
そもそも金融っていう教科があるわけじゃなくって、家庭科だったりとか、社会の授業の中で、その教科の中に内容が組まれているという。
なるほど。
はい、で、年齢に応じて、内容を徐々に高度にしていくという感じで、例えば小学校でいうと、具体的で身近なテーマを取り上げることが多くてですね、
はい、
例えば地元のお店に行って、予算の中で商品を購入する、勉強するとかですね。あとはお店屋さんごっこをして、商品作りとか、どうやったら利益が上がるかみたいなことを学んだりとか。
へ
え。はい。あと中学校になると、もう少し抽象的な概念になって、例えば商品にふさわしい価格付けはいくらなのかとか学んだりとか、あとはインターネットとか金銭トラブルの事例についても学ぶという。
はあ。
はい、で、高校になると、さらにですね、複雑になってきて、金融政策とか、経済社会の動きを学ぶほかですね、ライフプランであったり、住宅ローンとか、あとは金融商品とか資産運用についても学んでいくという。はい、だと、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたじゃないですか。
はいはい。
そのことによって、契約だったり、消費者トラブルについての学びも組まれてて、
なるほど。
はい、私たちの東林館高校でもですね、実際ライフプランナーの方々に定期的に来てもらって、 金融教育の特別授業をしていただいたりとか、
うんうん、
あとさっきお伝えしたように成年年齢18歳になったことでですね、うん、これ高校3年生でほとんどの子が成年になっていくんですよね。
ああああ、
まあ、そうした中で、まあ、起こり得るかもしれないこうトラブルに対する対処法を、
うん、
これ生徒たちじゃなくて保護者学習会で、保護者の方にこの弁護士の先生に来ていただいて学んでいただくという、まあ、そういった機会も作ってますね。
まあ、確かにこう、ね、エステとか、ね、いろんなトラブルも聞いたことありますね、
うん、そうなんですよ、はい。
まあ、日本の教育期間ではやっぱりお金の話ってまだしづらさっていうかはあるんでしょうか。
うん、そうです。金融教育自体は、
うん、
世界中で行われてるんですけど、
はい、
ただ日本の金融教育は世界的に見て、まあ、遅れてるって指摘されてまして、
うんうん、
実際金融広報中央委員会っていうところがですね、
うん、
金融リテラシー調査っていうのをやってるんですけど、
はいはい、
その結果によるとですね、
うん、
金融教育を学校で受けた人の割合って、
うん、
まあ、アメリカで 20% あるのに対して日本ではわずかまだ 7% なんですね。
なるほど。
はい。で、実際金融知識に自信がある人の割合も、
うん、
アメリカだと 71% とすごく多いんですけど、
うんうんうん、
日本は 12% という。
ああ、そうか。だいぶ違いますね。
はい。で、まあ、いい悪いじゃないんですけど、
うんうんうん、
それぞれのこの国の金融資産の割合の数値がですね、
うん、
このことをこう如実に物語ってて、これ日銀が調査してるんですけど、
はい、
家庭における金融資産の構成っていうのを出してて、
うん、
日本の家庭における金融資産の合計はですね、うん、現金預金が 51.5% なんです。で、一方株なんかいう、 こう株式なんかっていう、 こうリスク資産っていうのはですね 16.8% なんですよ。
うんうん。
で、一方アメリカっていうのはその真逆でして、はい、現金預金は 13.4% で、
うん、
で、リスク資産の合計が 52.4% ですね。
あららら、本当に、
はい、これ逆なんですね。
うん、
で、まあ、この背景としてはですね、うんうん、まあ、さっきお伝えしたように金融教育が世界的に見て遅れてるっていうことと、
うん、
さっき岡さんも言われたように、どうしてもですね、うん、日本では昔からですね、
うん、
お金の話がこうタブー視されてるというか、
うんうんうん、
要はこう日本ではお金の話をすることは品のないこととかですね、はしたないっていうに見なされる傾向があるって指摘をされてまして、
うん、
まあ、お金って皆さんご存知のようにこう生きていくためにはこう必要不可欠なものであるんですけど、
うんうんうん、
ただですね、その話をしたりこう知識を得たりすることにですね、
うんうん、
この一種のこう後ろめたさを感じてしまう、まあ、空気とか風潮が、
うん、
この日本の金融リテラシーの低さを招いた大きな要因だっていうふうにですね、指摘している専門家の方もいらっしゃって、
なるほど、
はい、これ日本ってこれ金融教育の中におけるこれキャリア教育にも通じてると思うんですけど、
うん、
ヒーローってね、公務員が多いんですよ。
あ、これまだなんですか、まだ今も。
はい、例えばですけど暴れん坊将軍とか、
はあはあ、
大岡越前とか水戸黄門もみんな公務員じゃないですか。
じゃあ言われれば、
はい、ウルトラマンだったら公務員ですからね。
そうなんですね。
はい、はい、地球防衛軍という政府の人間ですから公務員なわけですよ。で、逆に大体実業家は悪者みたいな。
あ、
ね、おい、越後屋、お主も悪よの、みたいな。越後屋実業家ですから、
まあ、なんか
こう、日本はやっぱりこう、稼ぐのが悪だみたいな、まあ、そういう風潮がまだまだ根深くてですね、で、ドラマがそれを後押ししてるにも感じてるんですけど、でもアメリカって逆で、
ほうほう、
ヒーローが実業家の場合が結構多くてですね。
なるほど。
はい、例えばアイアンマンもバットマンもキャプテンアメリカも実業家なんですよ。
なるほどね。
はい、でアメリカではこうきちんと稼いできちんと納税しましょうと、
うん、
でそのことが社会をこう循環させていくんですよと教えてるので、
うんうん、いや、これは
学びたい。はい、ね、こう資産家の方々のですね、うん、このドネーション寄付もすごい活発なんですよね、アメリカって。
らしいですね。だけ稼ぐ方が何もしなかったらすごくこう逆に叩かれちゃうというか、
はい、
ね、もう逆にも仲間に入れてもらえないみたいなこと聞いたことありますよ。
うんうん、まだこうしっかり納税をして、しっかりこう、実業をして、しっかり稼いで、そしてそれが税金として納めて、そしてそれで社会を循環させていこうっていう、こう、教えがですね、アメリカではかなり強いですね。
そういうことか。でも海外のこの金融教育では、内容的には日本とどんな違いがあるんですか？うん、
まあ、先ほどから例を挙げてる、まあ、アメリカがやっぱり金融教育先進国とされてるんですけど、もうこれ1960年代にはもうすでに始まってまして、
あら、60年代
もう60年以上方なんですよ。60年以上前からも始まってましてですね、もう1970年にはもう全国規模でやってるという、まあ、かなり早いんですよね。 でも小学校の段階から、まあ、小切手について学ぶとかも結構かなり専門的なことをやってまして、
小学校で小切
手、そうなんですよ。だからこう、まあ、市場経済の、まあ、担い手である消費者の育成を、うんうん、まあ、国としてやってるという。
なるほど。
で、その、はい、そのことが、こう、企業の利益だけじゃなくって、うん、もう国全体を豊かにするっていう考え方がアメリカにはあってですね。
うんうんうん、
なので、この、金融教育に対して、まあ、国全体でやってることはもちろんなんですけど、うん、それ以上にですね、各企業も協力して子どもたちに金融教育かなり活発にやってるんですよね。はい。なので、もうかなり生活に密着した、まあ、教育で、
うん、
まあ、将来生きていくためには、もう全員が知っておくべき、まあ、知識なんだっていうことでですね、まあ、かなり古くから、まあ、国全体、社会全体で、まあ、支援しているというのが、うん、まあ、アメリカではありますね。
そうか、
うん。
いやまあでも、お金ってやっぱりね、現金だけがお金ってこう思いがちですけど、うん、なんかやっぱりそうではない、うん、やっぱりエネルギーだったりもするから、やっぱどの時代もついてもある、はい、必ず必要なものではあると思うんですよね。
はい、
やっぱこ う, う、ね、金融教育に注力するっていう動きになんか急にこう日本もなったような気がするんですけど、うんうん、これはどうしてなんでしょうか。うん、
そうですね、まあ、いろんな要因があると思うんですが、
はい、
今、まあ、ニュース等でも話題になってますが、うん、SNS 投資詐欺の被害がすごい多いじゃないですか。
これひどいですよね。
すごいですよね。うん、で、もちろんこれって騙してる側がもう悪いのは当たり前なんですけど、うんうん、まあ、加害者が悪いんですが、とはいえですね、うん、こちら側もやっぱ騙されないように、防衛策って講じる必要があると思ってまして、
なるほど。
はい。私、その一つが金融リテラシーを高めていくことだと思ってるんですよ。
うんうん、
で、これまで私が子供の頃振り返ると、うん、まあ、小中高で12年間あるわけですが、はい、ね、大学進学する方はさらにもう4年間学生の期間があるんですけど、
うんうん、
でも例えばその12年ないし16年の間でですね、
うんうん、
例えば給与明細の見方とか、年金社会保障の仕組みとか、うんうんうん、まあ、税金とか生命保険の仕組みとか、
うん、
もう生命保険なんていうのは商品によっては家の次に高い買い物になるわけですよ。
そうですよね。う
ん、ね
トータルで見るとね。
トータルで見ると。
うん、
はい。とか、まあ、自分のお金に関するライフプランとか、
はい、
まあ、そういったことに関してですね、うん、ほとんど学ぶ機会ないんですね。
いや、もうそれは実感しますよ。ね、
そうですよね、うん。自分の将来とか、生活に直結するはずなのに、うん、学ぶ機会ないままそのまま社会に放り出されていくわけですよ。
いや本当にだから知らないうちに税金結構取られてますよ ね
ですよね、
うん、
ね、よかった。そういったまあ学ぶ機会がまあ私含めてなかったので、
あ、
まあ、この金融リテラシー自体が低い日本人がですね、まあ、非常にまあ多いんですよ ね、まあ、多かった、
うん、
でそこに加えてですね、まあ、昨今まあ経済も不安定ですし、
うん、
国による社会保障の先行きもまあ不透明さが重なっててですね、
うん、
で先ほどの投資詐欺の話もそうなんですけど、うん、やっぱりこう自分の身をですね、自分の将来をこう自分である程度守っていく、
うん、
そういった知識や先見性を高めていく必要が、
うん、
私が子どもの頃よりもですね、はるかに今の子どもたちって求められる社会構造に、うん、まあ、なってきた。
いや、
まあ、そのことも金融教育や教育現場の中で注力されている、まあ、要因の一つかなって感じてますね。
本当そう思いますよね。
うん、
しかもこう銀行もスマホの中に入ったりしてるわけですからね。
そうですね。うん、
実感がないままお金がこう動くような感じも昔はなかったわけですからね。
はい、そうなんですよ。
まあ、でその中でNISAとかのね、そういう制度も多く取り上げられてるみたいですけど、うん、もう子どもの頃からこう資産運用なども学ぶ時代になってきてると。
はい、あ、そうですね。3億円事件ってあったじゃないですか。
ありましたね。
1968年も私生まれる前ですけど、
はあはあ、
もう56年前の事件ですが、東京の府中市で、
はいはい、
まあ、今の東芝の社員の方のボーナスを乗せた現金輸送車がですね、
はいはい、
警察官に扮した人に狙われて窃盗された事件ですけど、
うん、
その3億円って、
うん、
じゃ今いくらなのかと、今いくらの価値があるのかと。
はあ、なるほど。
はい、これ私2つ見方があると思ってて、
はい、
一つがですね、給与ベースによる試算だと思うんですね、
うん、
一つは、
うんうんうん、
で当時の大卒の初任給が約3万円なんですよ、
はあ、
で今の大卒の初任給が平均すると約22万円なんですね、
うんうん、
ということは給与ベースで見ると7.3倍になってるわけですよ。
そうか。
ということは、まあ、約22億円ですね、
3
億円が、
うん、あ、そうかそうか。
はい。で、もう一方の見方があると思ってて、もう一つが金融経済ベース、つまりこう株価ベースによる見方もできると思ってて、
うんうん、
当時の日経平均株価がですね、約1200円なんですね。
はい。
で、今が約38,000円ということで、
はあ、
ということはこれ30倍になってるんですね。
はいはい。
ということはこれ約90億円相当になってるわけですよ。
うわー、そうなるか。
はい。で、あの有名な経済学者でトマ・ピケティさんという方がいらっしゃるんですけど、うん、この方がですね、21世紀の資本というこれ世界中でベストセラーになった本を出してるんですが、
うんうんうん、
この中で何を言ってるかというとですね、うん、労働収入の伸びよりも、うん、金融資産の伸びの方が、うん、歴史的に見て世界の多くの場所で高くなる可能性が高いって示してるんですね、うん、
へ
ー、まあ、なので特にこれからまあ不安定で先行きが不透明で、うん、まあ、今まで以上にこのグローバル化の中で、まあ、生き抜いていかないといけない子どもたちにとっては、
うん、
これはまあ実際に投資するかどうかは別にしても、
はいはい、
この確実に必要になる知識、まあ、知ってて損はない学びになると私は思ってて、
なるほど、
はい、なのでまあ東林館高校でも数年前から金融教育取り上げてるんですけど、
うん、
まあ、子どもたちにとってはこれはあの学んでおく必要がある知識にはなるんじゃないかなと思いますね。
なあ、そういうことですね。それ聞くと本当に実感しますが、はい、まあ、あの教育機関ではこう金融について授業が行われるようになるとやっぱ教えるのは先生ということになりますよね。結構先生もまあね、お得意な方もちょっと苦手な方もいる、まあ、教育受けてないですもん、そういう意味ではね。
はい、そうですよね。
どういうふうに教えていくんでしょうか。はい。
まあ、日本の金融教育って、うん、あのまあ、過渡期だと今思ってるので、まあ、これから徐々に洗練されていくと思うんですが、ただ私はですね、これは学校の先生たちが教えるんじゃなくって、はい、あのプロに任せるべきだと思ってるんですね。これはどこの学校でも、あのさっき岡さん言われたようにですね、あの金融に触れたことのない、あんまり触れたことない先生がですね、あの自分で時間と労力とお金をかけて学んで、それを子供に伝えるってのは私はすごくナンセンスだと思ってまして、
やっぱり難しいですよね。
これあの英語教育もそうなんですけど、
はいはい、
あの小学校で英語が科目になった時に、いろんな小学校の先生が全国で、
うん、
あの大学受験以来の英語だっていうふうに焦ってですね、
はいはい、
あのネイティブスピーカーの方との英会話レッスンを仕事の後とか休みの日 に自腹でこなして教えてたんですね。
なるほど。
いやもうね、これね、学校の先生にね、そんな立場をね、押し付けたらダメだと思ってて、まあ、ただでさえ超多忙ですから。
そうですよね。
これはね、やっぱ外部から専門家を連れてくるべきですよね。
うん、ああ、そうですね。
これはやっぱ金融教育だけじゃなくてね、もっと教育現場はアウトソーシングできる体制をね、あのもっともっと整えていくべきだと私は思ってますね。
確かにね、こうなんかこう、もう大きなお金の動きから教えてほしいですもんね。
いや、本当そうです。もうそれはね、もう専門家の方がいらっしゃるんだから、
そうですよね。
まあ、そこはね、もう絶対アウトソーシングすべきですよ。
うん、
で、ね、先生はもっと先生しかできないことに、うん、あの注力してもらうべきだと私は思いますね。
そうですね。
うん。
まあ、じゃあ今回この8月に発足した金融経済教育推進機構というのは、これからまあ子どもたちの金融教育にはどんなふうに関わってくるんでしょうか。
うん、なんかあのこの機構を聞くところによると、
はい、
これまで金融庁とか日銀とか金融機関の業界団体がやってきた、まあ、別々に取り組んできたその金融教育を、うん、まあ、まとめるというか、司令塔の役割を担うらしくてですね、
うんうんうん、
であの最初に岡さんも8月から本格的に活動始めるって言われてたんですけど、あの私その中ですごくいいなと思ったのは、あの専門の講師っていうのを認定して、学校へ派遣してくれるらしいんですよ。
そうですか。う
ん、はい、あの授業を行う業務にすごく力を入れてくださるということで、まあ、さっきお伝えしたようにあの学校の先生負担少なくなりますし、で子どもたちに必要な知識をこの専門家から与えられる機会をどんどん作っていただけるのかなっていうことを、まあ、すごく期待してますね、この
人には。それはそうですね、本当に。じゃあこういうことが整えられていくと、なんかこう子どもたちから私たちも逆に学ぶかもしれませんね、これはね。
うん、うん、ね
え、うん、まあ、でも今回ね、結構詐欺に遭われてる方もご高齢の方も多かったりするのでね。
いやもう本当に、ね、お気の毒というかですね、もう本当に、まあ、本当にまあ加害者が当然あんなことながら悪いんですが、なんとかね、対策を組んでね、まあ、そういう被害に遭われる方が、あの、おられなくなるような構造になってくるっていうのを願ってますが、
うん、そうですね、まあ本当はしたないことではあるんですけれども、やっぱりとても大切なものだから、なんていうのかな、うん、もうちょっとこうあの、まあ、お金の生まれた時のなぜ生まれたかから、うん、みたいなところからもね、うん、なんか遡って勉強して、ね、逆に知らなすぎるから まあ、サービス残業とかね、日本って、まあ、これくらいもうね、の賃金でもいいかって何も文句もみんな言わず頑張ってきた30年みたいなのもある感じもするんでね、なんかこう複合的になんか大きな円で学んでいけたらいいですね。
そうですね、まあ、あとまあ投資だけじゃなくてね、さっきお伝えしたようにその金融の知識もそうですけども、まあ、例えば、保険のこととかですね、例えば年金とか社会保障のこととか、あと税の使い道とか、うね、どういうふうに税が取られてるのかとか、まあ、そういったことを含めてですね、教えてもらえるようなその教育環境で整えていくべきだと思いますね。
はい、ありがとうございました。はい、先生からお知らせ何かありますか？
あ、はい、今月のですね、5月26日の日曜日の午後1時30分開始で、学校説明会と個別の相談会を、福山市江南町の東林館高等学校の福山本校で行います。
はい。
で、昨年度ですね、今年4月の入学を希望される方がですね、過去最高に多くてですね、
おっしゃ
って
ました。
で、本当はご希望の皆さんをなんとかサポートしたい気持ちでいっぱいだったんですけど、まあ、教育の質の担保とですね、在校生に対しての手厚いサポートの継続を考えたときに、苦渋の決断だったんですけど、まあ、多くのご希望の方々のご入学を結果としてお断りをしないといけない状況になりまして、まあ、すごく申し訳なかったんですが、まあ、今年度はですね、さらに教員体制とですね、それから施設設備のまあ充実を今図っておりますので、まあ、より多くの生徒の皆さんをお迎えする準備を今最大限整えていく予定ではあるんですが、まあ、とはいえですね、もう年々入学規模の方がまあどんどん今増えておりまして、まあ、ぜひお早めにですね、まずご相談からでも、当日お越しいただけましたら大変ありがたいです。
わかりました、
はい、
はい。
で、詳しい内容とかお申し込みはですね、ホームページに掲載してありますので、東林館で東林館高校ですので、ひらがなでも構いませんので東林館高校で検索をしていただいても見ていただきたいのと、
はい、
あとお問い合わせがもしありましたら、084-923-4543、084-923-4543 までお電話をいただいて、今日も本日も夜6時までお電話つながりますので、
はいはい
はい、お電話で問い合わせをしていただけたらなと思っております。
はい、東林館高等学校の学校説明会、5月26日日曜日の午後1時30分開始となっております。
はい、そうです。
はい、木田先生、今月もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、親子のこと、教育のこと、木田先生に相談したいことや聞いてみたいことがある方は asanamo@rcc.net までお寄せください。通信制普通科、福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田晃平さんでした。